すでに与えている言葉をあなたは思い起こし、その意味を再び捉え、それにしっかりと立ち、従っていきなさい。刈り取りと私の働きの時が来ていると称されます。さらに栄光の現れは大きく現れるであろう。時があると称されます。その時を見分けつつ、あなたなどの導きを全うしていきなさい。私は一人一人を通して、私の技と栄光を表していこうと称されます。さらに従わなければならないことが何に関しては従っていきなさい。それは十字架であっても大きな祝福と恵みとなると称されます。私は大きな刈り取りと恵みを刈り取るためにあなた方を導いていこうと称されます。さらに私の大きな祝福の実を見ていきなさい。
それでは再び賛美する時を持ちたいと思います。 God is working for my good。
天の様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと補充して。はい、皆さんおはようございます。今、病院に入院してるんですけども、でリハビリやってるんですよね。でそれリハビリやってくださる、その先生がね、何人かいらっしゃるんですけど、女の先生なんですよね。それで言うんですよね、イスラエルに行かなきゃいけないとか、チェコに行くつもりだとか、そういうんですね。そうするとね、頭に来たんじゃないかって顔されるんですよね。あとね、連載書かないといけないとかなんか言うとですね、ちょっとおかしくなったんじゃないかって。で、一つ理解してきたのはですね、そういうことは普通だと思ってますけども、ちょっと普通ではないんだなっていうね、ちょっと感じてきております。まあでもね、普通ではないことをやらせてくださる神様はね、本当に素晴らしい方だなと思うんですけども。それで今イスラエルにチームが行ってますけども、レオンさんのところにね、昨日かなんか行ったみたいですけども、非常に賛美が用いられてるということでね、まあ、ガッツイズラブだろうと思いますけども、アンコールがあったっていうことがあってですね、島なされてきているリバイバルの一つのポイントとしての賛美の働きをね、強く見ることができてね、ちょっと感謝しています。感謝したいと。それで年度の御言葉に関してはですね、いつもイスラエルチームで発表ということなんですけども、ガレア語でね、私がちょっと言ってませんので、一応、こちらの方で発表するということになります。それで、発表してからですね、 アルベル山に登ってみんなで礼拝するということになります。その、礼拝の事柄に関してはこちら側の GLTV の時間になるのかな、なると思うので御言葉の発表はこちらでするんですけども、礼拝は GLTV の時間そんな長くないので、まあ、10分ぐらいなもんだろうと思うんですが、その向こうの礼拝の時間に合わせてこっちを切り替えて、まあ、私はちょっと入れないんですけども、そして共にね礼拝すると、そういうような形になります。ですから御言葉をこちらの方で発表して、夜はその共にアルベルさんで礼拝する者と心を合わせて主をあがめるという、こういうような形になるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで示された御言葉はですね、第二歴代史なんですが、二つに分かれています。第二歴代史の20章の15節、これが最初です。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。これはまず最初ですね。で17節。この戦いであなた方が戦うのではない。しっかりと立って動かずにいよう。あなた方と共にいる主の救いを見よう。すでに神の霊の働きの進展がね、起こり始めているんですね。すでに戦いが始まっているということをね、主は語っておられます。その戦いにおいて、信仰を持って、ね、主に立つようにって主は語っているんですね。で、その時主が技をなされるということを語っておられます。まあ、これは直接的にはですね、この最初に書いてあるように、モアブ、モアブとアモン人がヨシャパテを攻めてきたんですね。非常に強力な軍隊でした。力を持った軍隊でしたね。で、それを見て恐れたんですね。イスラエルやヨシャパテたちは。で、しかし恐れたんですが、まっすぐに神様に行ったわけですね。そして神様に行った時に、こう言われたのは、この戦いはね、ヨシャパテでイスラエルに対するそれだけの戦いではなくて、それは神の戦いである、これを認識しなさい、こう言われたんですね。そしてですね、神の戦いだからしっかりと立って動かずにいようと、神の立ち会いですね、で神の救いを見ようと、こういうふうに言われたんですね。そしてこれがヨシャパテたちの大きな勝利に結びついていくと、こういうことをですね、私が見ているわけですね。それで、これはすでにこういろんな神様の働きが進んでいる中でですね、動き始めた例の働きのポイントであるということを覚えておいていただきたいというふうに思います。それでちょっと戻りますけども、いろんなことが今に始めています。今度はチェコチームが行きますけども、チェコに行くっていうとですね、病院だと本気かっていうふうに思っているし、それどころか頭がおかしいみたいな感じのですね、反応でね、おかしくなっちゃったみたいな感じで反応されてますけど、これは見心だと思いますね。どちらにしても行きます、ね。もちろん私は行きたいと思います。行くつもりですし。行かなかったら私が行かないチームで行きますので、ね。どうぞ覚えておいてください。それで、ポーランド語の予言の本が翻訳されたんですよね。それで、それが発行されるという事柄も出てきてますし。また、東ヨーロッパから 神様の手が伸びてね、さらに大きく宣教の手が伸びるということを語っておられるので、特別な意味合いがあるであろうと、こういうふうに思うんですね。ですから、重荷を持っている方はね、いらっしゃっていただきたいというふうに思います。それと、3月のね、マーリンチーム、2つポイントがあって、マーリンさんにおける感謝のポイントっていうのがあるのと、それとともにですね、スティーブさんのね、歌う形での賛美というところで、リバイバルの大きなポイントでありますし、これは重要な意味合いを持ってるということを感じますのでね、それも行くというような形になります。あと、ドイツからね、招待があるので、ウクライナとかそこの招待も含めて、それが出てきてますのでですね、神様は、ヨーロッパの働きは東ヨーロッパから開く、西ヨーロッパに展開していくということを言ってるので、その成就であろうと、こういうふうに感じますのでね、それもやっていくというような形で動こうとしておりますのでね、どうぞ重荷を持つ方はね、はっきり覚えつつね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで元に戻りますが、これは神の戦いであるっていう言葉と、それともう一つはですね、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずによっていう、この二つの言葉が年度の御言葉と示されたんですね。これはもうこの神の戦いの中に入っているぞ、そしてね、神のこう技がいろいろ起こり始め、さらに拡大していくぞっていうことの一つの大きなポイントです。それで神の戦いという時に二つポイントとして考えられるんですね。それはどういう形で二つ考えられるのかというと、一つはですね、個人。一つはグループとか教会とか全体。この場合はですね、ヨサパテのイスラエル民族に対する戦いですけども、私たちはですね、神の戦いという時に2つポイントとして見ると、だから皆さんは直面する神の戦いというのは2つあると、1つは個人、1つはですね全体なのです。でその時にですね、私がちょっと思い違ってたところがあるんですね。それは何を思い違ってたのかっていうとですね、個人の神の戦いという場合ね、皆さんも個人的な意味で神の戦いの中に入ってるわけですけども、どれが神の戦いで、どれが自分の戦いであるか。これが一つ、選択の余地のあるポイントなのですね。どれが神の戦いで、そして神の戦いと思われる事柄に対して対応するということはね、重要なこう意味合いがあると、こういうふうに思います。で、その時にですね、ちょっと瞬間的にテレビのタレントの顔を思い浮かべてやったんですね。ゆっくり話すといいでしょう。戦場から学ぶのはどうなのか。ちょっと思い出しましたよね。で、その時、その神の戦いという場合に、その切り分けっていうのは必要であって、なんで切り分けで必要な、あるのかっていうとですね、神の戦いは神が働くからです。そうですね、人の戦いはもうちょっと 様相が違うということになります。具体的にね。だからそこの一つの問題点が出てくるわけですよね。で、一つ分かってきたのはですね、何が分かってきたかというとですね、皆さんがクリスチャンになって歩みを始めたときに、すべて神の戦いであるということなんです。すべて神の戦いとなると、すべてにおいて神の助けと神の導きがある。どうしてそういうのかというとですね、聖書ではね、すべてを感謝しなさいってあるんですね。主に従うとき、すべては益となって働くということを守ります。そうしますとね、すべてに神がかかってるってことに気がつくわけです。そしてすべてに神は何をするためにかかっているか、祝福をするため、栄光を表すために、すべてを益とするために、そして神の豊かな恵みが現れるために感謝しないとか言ってるわけです。そうなりますとね、我々の問題のすべてということになります。でもちろんね、その神の戦いの中に入っていくっていうのは大きな意味合いがあるんですね。それは何かっていうと、圧倒的な勝利があるからです。特別な種の摂理とね、身思いがその中にあるからですね。で、恵みがその中にあるからです。で、その時にですね、じゃあ何が一つ大きなポイントなのかっていうと、二つですよね。一つは主に従うこと。そして一つは感謝すること。そのラインはですね、私たちの歩みにおける、そして祝福と神の働きの成就と大きな関わりがあると、こういうふうに思っていただきたいと思うのですね。それで、病気になって、病気になってんじゃなくて、転んでね、入院してったんですね。そしたらね、実は状況はものすごいひどいんでですね、ひどかった。看護師さんが来て言いましたね。あなたは、ね、病棟の中で一番ひどいと。あなたは回復することをみんな願ってると。そしたらね、リハビリの先生が来て言ったんですね。ある先生がね、こんなひどいことが相次いで起こってんのに、あなたはね、なぜそんなヘラヘラしてんですか。ですからね、神様は素晴らしいことをなさってくださいますね。何をそう思うのかというと、要するにね、病院の、ね、今やってる人たちはプロが言ってくださるし、普通言わないね。普通言っちゃいけないね、おそらく。でもね、それ言ったことを責めてるわけじゃないですよね。私がね、明かしやすいように言ってください。だから、ね、特別な力が私は働いてると思います。それはですね、それを言わせることによって、神様がね、何をしようとしているかをね、表してくださるんですね。で、あるね、リハビリの先生が言ったのはね、どうしてこんなひどいことばかり起こるのに、あなたは平気なんですか、ヘラヘラしてるんですかって言ったときに、もう知ってるわけですよね。それは何かっていうとですね、ひどいこととか問題がいろいろ起こってくるけれども、それはそのままでは終わらない。その後ろにある神の計画が現れてくるし、すべては益となると。そしてですね、問題はその時の結果であるということですよね。私の病気の、かつての病気が癒されたのも、ベニ君の癒されたのも、それは結果であって、途中は大変なものでしたよね。具体的にね、 そしてね、何よりも私は神を知っているんです。そしてね、皆さんもいろんな問題とか困難があるかもしれませんが、途中経過でね、大変な状況っていうのはいくらでもあります。しかしですね、神がいるんです。そしてね、神は私たちを愛してくださっておりね、多くの愛の言葉、祝福の言葉を覚えてくださってます。で、その時に何が分かるのかっていうとですね、途中経過であって、そしてね、この後、本当の事柄が起こってくるということを見るわけですね。ですから、個人の歩みにおいてね、いろんな困難とかもうダメだなんて思ってる方がいらっしゃったらですね、まあ、それは途中経過であって、慌てる乞食はもらいが少ないという言葉があるんですね。慌てぬ乞食は何ももらえないとか何か言った人もいますけど、で、信仰の言葉においてね、神の言葉の成就を待つ人と待てない人の差っていうのは大きい。そしてね、私たちはですね、忍耐とともに主の祝福がその中にあると、こういうふうに思っておいてください。で、もうね、だいぶいいんですよね。普通、ここに出れるかっていうふうに思いましたよね。具体的にね。でもね、その中で何が起こってきたのかっていうとですね、主の祝福と恵みですよね。例えば、祈るときに、問題とか困難があるときに、問題が多いときにね、暗く見えるわけ。で、私ね、しまったなと思ったんですね。何にしまったのかって、ヨブとかね、エリアとかね、ちょっと問題が大きい時にね、すごい落ち込んでんじゃないですか。これはとんでもないなと思ったんですね。感謝してんならこんなことじゃないぞと。ね、そうするとね、自分がね、問題暗くな、多くなるとね、いくら感謝しててもね、暗くなるんですよね。具体的にね。そしたらね、本見てて面白いことに気がついたんですね。それ何かって言ったら、マーリンさんが書いてる。何かと、困難な時ね。耳かなんかかな。頭痛かなんか、不眠かなんかだからな。死にたいと思ったって。マーリンさんが死にたいと思った。そしたらね、その本を読んでるときに、マーリンさんとエリアと、もう一人、ヨブだったかな、死にたいと思ってるっていう言葉が来たんですよ。具体的にね。で、私ね、死にたいと思ったんですよ。死にたいと思ったって、自殺したいなんて全く思ってませんよ。何かって早く天国行きたいと。ね、そして祈ってみると一つ分かるわけですね。何が分かるのかっていうとですね、当分そういうことはないなと分かるんですね。そしてね、その時に同時に示された時にこういう言われたことがね、ここは通らなければいけないんですよって思い出したんですよね。それ何を思い出したのかっていうと、マーリンさんが賛美の霊を受け継ぐって言ったでしょ。もしね、受け継ぐって言われた時に、本気に祈ったの。受け継がしてくださいと。受け継がしてくださいって祈った後にね、しまったかなと思った。それは何かっていうとね、ちらっと状況が見えたからですよ。ね。要するに問題とか困難の中で賛美の霊の受け継ぎがあるということですよね。それでね、ああ、そういう道の中で感謝とかね、信仰を学んでいくんだってことをちょっと感じたんですね。 それで問題とか困難があるときに、一つね、感じることがあるんですが、朝早く起きちゃうわけですよね。なぜ朝早く起きるのかって、8時半に眠ることを強要されますからですね。寝れるわけがない。その時間にトイレ行くと大変な目に遭いますしですね。そういう感じですよね。そうするともう3時4時ぐらいが起きちゃうわけですよね。そうするとね、暗いことが来るわけですよね。いろいろ具体的にね、こういうことがあって、ああいうことがあって、なんせね、皆様はよく分かってないかもしれませんけど、看護師さんによって病棟で一番ひどいって言われたんだから、それが先生が言ってきたんだから、よくそんな悪いことがあって、まあ言ってないことが多くあるからですよね。だからそういう事実があるわけでしょ。そういう事実がある中で、そういう事実を聞かされると思い浮かべるわけですよね。そしたらね、暗くなるわけです。悪い方ね。ところがね、ただ暗くないんですよね。なぜ暗くないか、一生知ってるでしょ。その後ろにね、光がある。主を知ってるでしょ。そうするとね、主の言葉を通しての光がね、強くなってくる。だから、真っ暗闇にならないんですよ。そしてね、その光がね、強くなるとともにね、力を与えてくる。で、この時に何を見るかっていうと、霊の戦いの中に我々はいるんだけど、その中における主の愛の力と勝利の力ですよね。それがね、現れていく。だから皆さんはですね、ノンクリスチャンの人は問題とか困難があるときには神の光がないから、神の特別な恵みの言葉がないから全く違うんですが、我々はそれがあるのですよ。具体的にね。で、どうしてヘラヘラしてるんですかって言われたんですが、ヘラヘラがね、笑顔になりね、満面の笑みとなりね、大きな変化になりつつあるのです。今でもね、奇跡なんですね。具体的にね。場合によっては私はここに立てないかと思った。ね、しかしね、何が勝利を導いているのかというと、もちろん神様なんだけど、神様の言葉です。神様の具体的な愛っていうのは言葉を通してくるから、言葉が大きなポイントになっていると。で、その中で、皆さんはね、霊の戦いがあるのです。私はね、意図的だと思います。具体的にね。で、意図的なのは主が許してもらえるわけですね。しかしね、主はね、より私たちを祝福するためにそれを許しておられるので、ね、皆さんもね、勝利です。勝利です。勝利です。で、その中で学んでいくのですね。それでね、と、こういうような霊的な攻撃を受けたことがあるんですね。病院にいるときですけども、いろんな事柄においてですね。そのときに、どういう霊的な攻撃を受けたのかっていうと、私ね、精神は強い方なんだと思ってるんです。あんたしっかりしてるのがよく言われるんですね。精神に来たんですよ。具体的にね、霊的なことだと思います。で、それでね、ワンブラントさんに尊敬したわけですよ。精神に普通ありえないいろいろなね、困難を受けながらね、打ち勝ったって書いてあったから、まずいなと思ったのはね、ワンブラントさんとお会いしてね、ルーマニアのことを聞いたときに、ルーマニア 英語を話せないと話聞かないって言って、でも違ったんで言ったんでね、それでそうでなかったっていうことをちょっと言っちゃったんですよ。申し訳なかったなと、こういうふうに思ったんですね。そしてね、精神に対する非常に強い圧迫が来たんですね。で、私はね、その時こう思いました。答えられないな。具体的にね。こう思ったんですね。二つですね。一つは何かっていうと、精神的にしっかりと立ってるのは耐えられない。そこに耐えられない。すごい圧力が霊的にかかってきてるから。それから、正しい信仰に立ってるのは耐えないな。でもね、私は一つのことだけは知ってるんですね。何でも神のところに行け。だからね、神のところに行くわけですよね。そうするとね、主は問題点を示してくださったんですね。それ、あなたは信仰によって教えられた言葉を自分で理解して、その言葉に立って圧力に対応していると。その時言われたんですね。それはね、自分に頼ることなんですよ。あなたが弱さを感じているのは、耐えられないなって感じているのは、実は自分に頼っているからです。私に頼りなさい。で、見事を探したんですね。それは何かというと、神が助けてくださるという御言葉です。で、分かったんですね。何が分かったかってね、あ、私はどんなような圧力が来ても大丈夫だ。今まで、もしかしたらこういう圧力が来たら、ね、神様を裏切っちゃうかもしれないとかね、精神的におかしくなるかもしれないっていう事柄は、自分に頼ってたから。しかし、神に頼ったときに、神の力が当たる。勝っちゃったんですよ。具体的にね。で、この時にですね、我々に対する霊の戦いがあると思ってください。で、必ず勝ちます。どうして？これ意図的だからです。で、どうして？神様は皆さんを愛してるからです。で、どうして？で、神様にが皆さんに特別な祝福を与えるからです。どうして？神様はそれを通して整えてくださるからです。どこかちょっと違ってただぞとか、そういうところを見てくださるわけですね。そしてね、その神の栄光がそこを通して現れると。その時一つはっきりと言えるのは何が言えるのかというと、神にしっかりと立って動かずにいよ、主の救いを見ようです。だからね、主の特別な救いと祝福をその中で、ね、皆さんが見ていく。ということね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それとともにですね、霊の戦い、神の戦いっていうのは、宣教の戦いでもあるんですね。技の戦いでもあるんですね。で、この宣教の戦いのポイントっていうのは、どこにあるのかっていうと、能力とか、皆さんの力とか、健康とか、そういうこととも言えない。精神の力強さとか、そういうこととも言えない。それ何かっていうとですね、神なんですね。神に信頼するということ。具体的ですね。これ何がどう起こるかわからないわけですね。そして例えば、私は説教者として立ったんですが、話すことが非常に苦手だったんですね。赤面症になったり、 そしてね、もう支離滅裂になったり、人生における汚点はですね、話すことにあったわけですね。絶対そんなことをやる前と、やる前じゃなくてやれるわけはないと、普通の人のようにやれないわけだから、こんなことは離れてよと。だから私ね、学校やなんかでいつも隠れてた、人の後ろに隠れてですね、刺されないように喋れないようにしてたんですね。そのしかしね、体がでっかかったから隠れきれないのですよね。具体的にですね、全然刺されたりなんかしてね、嫌な思いをしました。ところがね、私ね、説教者でしょ、もう説教者なんです。そうしますとね、ここで分かることはね、神様教えてるなと思うんですね。それは何かっていうとね、もちろん私たちの賜物を用いることもありますが、しかしね、主である。もちろんね、私の用いられている賜物はあるわけで、だから全て私の能力が用いられてないわけではないのです。しかしね、主である、それに分かるわけですね。そしてね、この働きにおいて何がポイントなのかっていうとね、主であると。イスラエルにおいてですね、イスラエルにチームを送ります、そういう示しなのでね。もちろんイスラエル選挙でレオンさんのところを協力するってのはもちろんのことですけど、それとも選挙チームを送ります。で、具体的にさらにイスラエルの選挙の働きを広げるということと、あとニューヨークにもユダヤ人連合のこの柄を一気に進めるというね、ポイントがあるのですね。それで進めていくというのは御心だろうと今感じ始めてます、具体的にね。で、その時にですね、主なのですよ。主は皆さんの欠点をも持ち、長所も持ち、そしてね、皆さんを通して豊かな祝福を表してくださる。この時、じゃあ例の戦いのポイントってのは何かっていうとね、主。そして私たちはね、神様の言葉と御心にしっかりと立って動かずにいる。立って動かない。そしてですね、主を信じる。問題はですね、私たちの人生の歩みにおいても、また働きにおいても、主が問題である。そしてですね、主は必ず皆さんに特別な祝福と恵みをね、見せてくださると。ただし、立て上げもしてくださるから、で、取り扱いもあると。私ね、マリンさんの方をいっぱい読んでましたけど、マリンさんがね、自殺したいと思ったっていうのはね、読んでたはずなんだけどね、見わっとしてましたよね。具体的に。もう自殺したいったって、死ぬとかそういうことだわけで、まあ、エリアだってね、私の命を取ってくださいってね、責任回避をしてますから、具体的にね、まあ、そういう言い方になるわけですよね。要するに天国に早く行かせてくださいとかね、具体的にね。しかしね、そこまで追い詰められた。でもね、そこを通してね、さらに主を知り始めたっていうことはね、大きなポイントです。一つは主を知るということはより強く表れるのとともに、主に信じることによってですね、勝利の技が現れる。で、どうぞそのことを覚えておいてください。で、主の働きが豊かに表されてくるということをね、覚えておいていただきたいと こういうふうに思います。それで、ビデオがあるので、ちょっとそれを見ていて。カンボジアのチームのビデオがあるのかな。はい。あ、ないか。急に言われたのがないか。じゃあ、お祈りしますね。天の様、十字架の血をによってお一人お一人を覆い、またお一人お一人のうちに豊かな主の祝福と恵みを表してください。イエス・キリストの御名によって、まずお一人お一人のうちに、働く病の霊を今すぐお一人お一人のうちください。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に足を宣言する。耳鳴りのする方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。何か、霊的にちょっと揺らいでる方がいらっしゃるんですが、ちょっと偶像的な影響を受けています。何か、最近、もらったものとか、買ったものとか、その中に、霊的な影響のあるものがあるので、それをちゃんと、悔い改めて捨てていきなさい。喉と鼻の悪い方が癒されました。感謝して受け取ってください。目がちょっと見えにくくなっている方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。頭痛と首と肩の痛い方がいらっしゃいました。これが癒されました。耳が悪い方が癒されました。イエス・キリストの見えるって押し通すの可能性に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をします。はい。メッセージは私になりました。今日、イスラエルチームが行ってます。それで、夜、アルベルさん礼拝がありますので、これを映します。合同したいと思います。教会総会が12月7日にあります。はい。チェコチームが行きますのでね、これは行くつもりなので、お祈りください。コロゴスフェル12月24日11月9日癒しの集会があります。どうぞ入れちゃってください。感謝の全式祷会、はい。あとはいつもの通りです。報告お願いします。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは、今日のお知らせです。おっと。チェコチームが12月9日月曜日から12月14日土曜日の日程で使わされます。この派遣は実践派遣チームとなり、 現在進学校の海外宣教学2を受講されていることが条件となりますのでご了承ください。航空会社は LOT ポーランド航空で、航空券代は136,500円税込みとなります。この金額は10月30日時点での航空券代となります。お座席確保についてはお申し込みがあるごとにその都度お席をお取りいたしますので、料金が高くなる可能性もございます。重荷を持たれておられる方は早めのお申し込みをどうぞよろしくお願いいたします。お申し込みお問い合わせは聖女から流れ出る水ミッションヨーロッパ部門までよろしくお願いいたします。12月7日土曜日11時から教会会堂において教会感謝会を行います。教会員の方はぜひご出席ください。ご出席できない方は委任状にお名前を書いてご提出をよろしくお願いいたします。11月9日土曜日18時半から教会会堂で癒しの集いが待たれます。体と精神の病や人間関係の問題なども無料でお祈りいたします。当日のオンライン中継や保存版もございます。どちらの方でも歓迎いたします。新年度が始まりましたね。何が待ってるのか楽しみ。最高の1年になりました。お知らせは以上です。
はい、それではこれで終わります。どうもありがとうございました。